島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお届けします。さて本日私は喜多方市にあります羽生縫製株式会社にお邪魔しています。お話は羽生縫製株式会社社長の羽生隆一さんです。羽生社長、よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
まずどんなお仕事をされている会社なのかというのを伺っていきたいと思うんですが、はい、普段はどんなものを製造されてるんですか？
はい、うちの会社はですね、主に婦人服、ジャケットやコートなどを製造しております。でうちで作った製品は主に首都圏である百貨店やファッションビルの方で販売をさせていただいております。
現在従業員さんは何名くらいいらっしゃるんですか？
はい、今85名で会社の方を運営させていただいております。
なるほど。そして私今日なぜお伺いしているのかと言いますと、実はですね、来月8月5日に開幕しますリオデジャネイロオリンピックの、開会式、そして渡航で、着用される女性のユニフォームを製作されたのがここ羽生縫製株式会社だということでびっくりしました。
あ、いえいえ私も今回初めて、はい、オリンピックの制服をの製造に携わさせていただきました。
はい
はい、今までもいろんな制服、実はファッション以外の制服も作らせていただいておりまして、
はい、
いろんな公的機関であるとか、うん、いろんな会社さんのユニフォームをの製造もさせていただいております。
なるほど。実はですね、私そのサンプルと言っていいんでしょうかね、見せていただきまして、先日テレビで見たものがここにあるというので大変興奮しております。
そうですね、
はい、そしてちょっとここでは残念ながらお伝えできないんですが、有名なところの制服なども手掛けてらっしゃるということでね、本当に歴史のある会社でございます。さてこのリオデジャネイロオリンピックでの制服の製作っていうのはどういった流れで、作ることになったんですか？
はい、私ども十数年来ですね、
はい、
ホテルだとか公的機関の制服を作らせていただいておりまして、
はい、
そこのお客様からですね、今回リオデジャネイロの、サンプルを作成ということの依頼をいただきました。
はい、
それがきっかけで、今回作ることになりました。
そして皆さんもご存知かと思いますが、その出来上がったユニフォームを着て7月3日ですね、
はい、
東京代々木体育館にて日本選手団の結団式、そして壮行会が行われました。もちろんご覧になりましたか？
はい、もちろん見させてもらいました
どんな気持ちでご覧になるんですか？
いや、今まで結団式に間に合うように、
はい、
作ってきたわけではございますが、初めてですね、選手の皆さんが来ていただいて、結団式に臨まれている姿を見まして、まあ、今までちょっと忙しかったんですけれども、やってよかったなというのを本当に思いました。
そうですよね、大変名誉なことでもありますよね。でも本当に大変だったと思います。一段落したというところですね今。
そうですね、やはりアスリートの方たちなので、いろんな競技に合わせたサイズですね、
はい、
がいろいろありますので、
ね、
特に祭壇にですね、
はい、
非常に多くの時間を費やしましたので、まあ、やっと、ね、結団式間に合ったということで、 落ち着いたということと、初めてこう見させてもらって非常に感動いたしました。
ちなみにサイズっていうのはどのくらい用意されたんですか？
そうですね、細かく言うとちょっとあれなんですけど、はい、およそ220名ほどの制服を作らせていただく予定なんですけれども、はい、多分50サイズ以上はあると思います。
すごいですね。本当にアスリートの方々って一人一人違いますもんね。
そうですね、いろんな競技に合わせて素晴らしい肉体を持たれた方たちなので、一般の方よりもやはりサイズ展開が多くなってしまうのはしょうがないのかなと思っております。
そこを忠実に制作されたということで、
はい、
いや感慨深いですよね、テレビの中で見るっていうのはね。
そうですね、だこれが今度ね本番の開会式を見るのが非常に楽しみ で、今から待ち遠しい思いでございます。
今から岩田を教えていただきましたが、5年前の3月11日東日本大震災、その当時羽生縫製株式会社ではどうでしたか？
ちょうどあの震災の時はですね、はい、私も会社におりまして、
はい、
あの地震の揺れが始まった時に、まあ、あの非常に長い時間だったので、最初はちょっと室内におったんですけれども、
はい、
まあ外に危ないということでみんなで避難しまして、その時にですねやはり建物もそう新しいわけではないので、まあ、このまま建物は潰れてしまうんじゃないかとちょっと思ったことと、その後やはりあの物流が止まったり、
はい、
ガソリンが滞ったりということで、営業をですね継続することが本当にできるのかどうか非常に悩んだ時期がありました。この物流が止まった時点で毎日、地元の物流の会社さんにいつ元に戻るのかというのは毎日電話をして尋ねておりました。
そうですよね、あの働いている人の面ではどうでしたか？
はい、うちの縫製業というのはどうしてもあの人の経験がものを言う職業ですので、あの震災の時にですね、はい、あの皆さんが避難しなくてはいけない状況であるとか、
はい、
今後この場所で本当に縫製業を続けていけるかどうかというのは非常に不安に思っておりました。
本当にあの先が見えない状況というのは長く続きましたもんね。
そうですね、
うん、5年経って震災前と変わらず営業というのはできているんでしょうか？
そうですね、今震災前から6年目にはなるんですけれども、はい、やっと昔震災のことを忘れてお仕事できるようなレベルまで戻ってきたのかなと本当に思っております。
すごいですね、そこでオリンピックのユニフォームというのはすごく希望のあることですよ ね、
はい、私も震災の時にですね、
はい、
なでしこジャパンの、ワールドカップ決勝ですね夜中見ていたんですね、
はい、
その時に非常にこう元気がなくてこれからどうしようと思っている時にですね、うん、世界の場で日本の、女子サッカーが活躍している姿を見て、
はい、
非常に勇気をもらった思い出がありましたので、今回このリオデジャネイロオリンピックの制服の製造を依頼された時は、
はい、
今年もう6年目にして、スポーツを通して皆さんに貢献できたらということで心よくこの仕事を受けさせていただきました。
こう普段自分がこうテレビを通して人の活躍であったりそういったことで元気をもらってますけれども、その裏側にはたくさんの人が関わってるんだなっていうのを今日羽生社長と話して、はい、すごく分かりましたね。
いや私もこういう経験初めてなもんですから本当にこれがね皆さん選手の方が来ていただいて、
はい、
活躍していただいて、うん、で皆さんにまた元気を分けられたらいいのかなという思いでさせていただいております、
は
い、
そうですね、おしまいになりますが、この喜多方の地で、45年、およそ45年、歩んできた羽生縫製さんでありますが、これからの目標や夢など何かあれば教えていただきたいなと思うんですが、
はい、
はい、
やはり縫製業という職業がですね、これからもっともっと皆さんに、認知していただいて希望の持てる職業になるようなことを目指して今後も一日一日努力していきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。本日お話をお伺いしましたのは羽生縫製株式会社社長の羽生隆一さんでした。羽生さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
つの時代も日本の道のスペシャリストたちが数多くの伝統を守りながら進化を刻み込む日本の高級車を作り続けるという精神のもとに日本生まれ日本育ちクラウン福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ココ C-WAVE FM いわき FM アイツ喜多方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。